では、メッセージ疲れることなくと題して泊まり彦文牧師にお願いいたします。
皆さん おはようございます。創立教会、57年おめでとうございます。先ほど動画を見ていただきましたけども、2022年に作成したものなので少し時間が経っているのでまた新しくリニューアルした動画も用意したいと思っています。今日の礼拝は子どもたちも一緒ということで長くないように分かりやすいようにというそういうリクエストがですねいただいています。一言お祈りしてそれからお話しメッセージを取り次ぎます。愛する天のお父様、今日の、良き日を心から感謝いたします。今日は創立記念礼拝なので神様にいっぱいの感謝を捧げ共に喜ぶ日とします。聖霊なる神様が私たちの礼拝を豊かに導いてくださいますよう祈ります。イエス様に委ねてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。私たちの教会は57年目になるわけですけど、でもその前にですね10年ほど開拓の時代がありました。ですから、ゴヤバプテスト教会は約67年ほど、なるわけです。その中で教会は幼稚園も設立いたしましたし、幼稚園の方がいち早くですね60年目を迎えることになります。でも幼稚園も教会も両方よく支え合って今日まで来ることができて、またみんなの多くの祈りもありましてですね教会幼稚園の働きが進んだことを本当に感謝しております。今日は黙示録の中からですね今日曜日の礼拝はお話ししておりますけれども、でも限られた時間なのでこう話したいことも話せない場合があります。そういった時には水曜日の祈祷会とか落ち穂でですね補足してお話をすることもしていきたいと思っています。今日の聖書の箇所を書いた人物は誰だと思いますか？子どもたち誰かわかるかな？今日の聖書の箇所はどこを読みました？はい、ヨハネの黙示録です。ですからヨハネというイエス様の愛弟子の一人がこのヨハネの黙示録を書いたわけです。ヨハネは三つの書物を書きました。一つは黙示録ですね。今私たちが読んでいる聖書の箇所、黙示録です。これは希望の書って言われます。希望に満ちた聖書の御言葉、神様の御言葉が描かれています。それからヨハネの福音書も書いたんですね。私はヨハネの福音書を紹介するときに朝ではなくて夜9時のニュースというふうにですねお話しすることがあります。夜7時のニュースはこの福音書マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書はまさしく夜7時のニュース、すべての人々にです。でもヨハネの福音書はこれは夜9時のニュースといってこうある方々のためにこう取り分けて放送されている内容と考えています。でヨハネの福音書はこれは信仰について書いてます。信仰とはどういうものかということをですね書いてます。それからもう一つありますね。ヨハネは手紙を書きました。ヨハネの手紙1、2、3と3つの短い手紙をですね書いたんです。この3つの手紙はですね 愛について書いてます。ですから、ヨハネが書いた3種類のこの書物ですね、聖書の書物は、そういう意味でとても興味深いヨハネのこの思い。彼はですね、でもイエス様に出会う前ですね、雷の子って言われたんですね。雷、もう怒りっぽい、そういう、弟子だったんですね。そんなこのヨハネがこう愛の人と変えられていった、その秘訣は何だと思いますか？それはイエス様に近づいて、イエス様と共に歩んでいく中で、彼は雷の子から、そして愛の人へと変えられていったということができますね。ですから皆さんの中で愛の人になりたいって思う方は、イエス様に近づく、聖書に近づく、そのことがとても肝心かと思います。さて、今日はヨハネの福音、このヨハネの黙示録の中から2章1節から、お話を、してまいりますけど、私は今日3つのことをですね、皆さんに心に留めて、置いてほしいと思ってます。3つのことは何かというと、1つ、エフェソの教会の良いところ、そのことが今日の聖書の中に記されています。それから2つ目はエフェソの教会の悪いところ、良くないところ、美点であるならば欠点である、その2つをですね、まずお伝えします。それから、順序としては良いところ悪いところですから、回復する力、エフェソの教会は持つ必要があります。で、3つ目にエフェソの教会の回復ということにテーマを絞りながらですね、お話をしていけたらと思っています。さて、エフェソの教会は今どこにあるかというと、今度地図を紹介したいと思います。今日は用意してないのですけれども、このエフェソの教会はトルコの国にあります。不思議なことでですね、7つの教会のことをこれからヨハネの黙示録の中で読んでいくんですけれども、7つの教会とも全てトルコの国にあります。ちょうど、エフェソが左下にあると、上に上がっていって、そして円を描くようにして下に降りてきて、7つの教会をですね巡っていく、そういうこの地理的な要素を持っています。エフェソの教会の素晴らしいところはですね、その小アジアと言われる、その当時、今から2000年前ですけれども、一番大きな都市であったんです。人口的には25万人の人たちが住んでいたのではないかと言われます。ですから沖縄市より大きく、那覇市よりちょっと小さいという、そういう人口的な大都市であり、そして商業都市でもあったんですね。というのも、ユーフラテスというこの北の方からですね、川流域の方からですね、この人々が旅をしたり、それから戦争があったり、品物が行き交う中で、このトルコ、そしてトルコはヨーロッパとアジアをつなぐ、そのようなこの国でもあるわけです。ですから地理的にも、この、エフェソの教会は大事な場所であったわけです。しかしそれだけではなかったんですね。このエフェソの町にはですね、アルテミスの神殿、ダイアナの神殿、女神の神殿があったんです。そしてそれだけではなくて、アウグストス皇帝の神殿、礼拝するところもあったわけです。ですから大きな町であると同時に、偶像が満ち溢れている、そういうこう都市でもあったわけです。一言でそのエフェソの町をですね、今から2000年前のことを言うならば、一番都市、そしてその内容的には勉強も一番、スポーツも一番、質実剛健な、そういう都市ということができるわけです。さて、 そのようにですね、こう多くの都市の中でもとても際立つような町、土地、都市、それがエフェソの教会であったわけです。さて一節はどちらかいうと、どちらかというとこれはイントロ序文になりますね。信之さん、これ聖書の箇所を出してもらえますか。一節二節、今出てますね。三節ですね。はい、その一節の中にですね、エフェソにある教会の天使にこう書き送れって、右の手に七つの鍵を持つ方、七つの金の燭台の間に歩く方が次のように言われるとヨハネは書き出しているわけです。で、一章を読みながら二章を私たちは読んでいくとですね、この、七つの金の燭台はこれは七つの教会っていうことを前回、お話ししました。一章の最後の二十節の言葉に書いてあります。それから七つの星を持っているその意味は、それぞれの教会の御使い、神の使い、神の天使とも言うことができますね。そういう人々に書き送りなさいって言われたんです。前回もちょっとお話ししたんですけれども、私たち人間の神様からのプレゼントはいっぱいあると思うんです。でもこの書き送るということはですね、手の技です。目で書くことではない、足で書くことではない。手は物事を作ることもできますけれども、物事をいろんな形でこの手を用いて私たちはこの生活してるんですけれども、そういう中で手は物を書き残すことのできる力を持ってるということを聖書は私たちに教えています。ですから2000年前にこの聖書は書かれたんです。なんで何をもって書かれたかというと、手をもって書かれたんです。今は SNS とか携帯とかですね、ネットとかいっぱいあるので、便利ではありますけれども、でも基本は手で物事を書いていくということが神様からのこの手を私たちに与えた大事な目的であるわけです。で、歌を読んだり、そして私たちがお話しすることもありますけれども、それらを丁寧に残しておくということは、書き残しておくということは神様からのプレゼントの大事な、私たちへのこの神様が、お与えになったことでもあるんですね。で、そのように一節では七つの教会に、この私の言葉、イエス様の言葉をお伝えしなさいってそのように言われたわけです。七つの教会は名前がちゃんとついてるんですけど、それは私たちを代表するようなそういう教会でもあるわけですね。さて二節三節を読むと、そこにはエフェソの教会のこの良いことがですね書かれています。さてどんなことが書かれているかというと、二節、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っているのです、と二節に歌っています。そして3節まで読みましょうね。続いてますから。3節、あなたはよく忍耐して、私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかったって。そのようにエフェソの教会がですね、最後の3節の言葉は、疲れ果てることがなかったと、イザヤ書の旧約聖書の40章31節にはですね、神様は歩いても疲れることなく、というそういう表現があります。私たちも神を信じる者はわしのように羽ばたくことができると、そのように書いてある御言葉がイザヤ書にもあるわけです。疲れることないですか？一週間教会に来るのはちょっと疲れて大変だなって思う中で皆さんは来てるかもしれません。でもですね、 このエペソの教会をイエス様が見た時に疲れ果てることがなかったとそのように語っているんです。疲れることは確かにあるんですけれども、それはロークをロークとも思わなかったというその意味がそこに含まれています。私は牧師になってですね、32年ですか、1990年からスタートですから、今2025年ですから計算できますかね、35年牧師をしてるんです。最初約2年間小屋教会でスタートして、それから牧港中央教会に10年いました。それから戻ってきて今に至ってるんですけど、37年ですよね。その間メッセージ毎週しますし、牧師一人の時もありましたし、毎週しますし、水曜日の祈祷会とか、落ち穂とか、朝の蒼天祈祷会とか、それから家庭集会とか、その他にもいろんな教派を超えての集会があって、ご奉仕があったりしますよね。でもですね、不思議に思うんですけど、なんか疲れたって、確かに疲れることがあるんですけど、でも疲れをものとしないって、ものともしないって、今日まで37年続いてるんです。で、メッセージがおそらくですね、一人でしてると600回前後になるんです。1年で。それが37年も続くということはですね、これは私の力ではないと、そのように本当に思ってます。ですから、ここでこのヨハネが、疲れ果てることがなかったという、この言葉の中にですね、本当にこう神様がこう力を与えてくださって、今日まで続けることができたんだなって、そのことをですね、思います。そしてメッセージが嫌だなって思ったこともありません。大変だなとは思いますけれども、嫌だなって思ったことはないんです。ですから、そういうこの37年を経てですね、私はこの疲れ果てることがなかった教会ですよって、エフェソの教会は疲れ果てることがなかったって、そのように言っている、労苦を苦労を苦労とも考えなかったっていう、そういう教会であることをですね、イエス様は述べているわけです。他にもですね、こう注意深く読んでみると、聖書は行いと忍耐、そして労苦がありイエス様はそのことを知っているって言うんです。そして、面白いところがありますよ。あなた方が悪党どもに我慢できず、そしてそういう悪い人たちを、調べている、正しく正している、そして彼らの嘘を見抜いたこともあったと。それからですね、あなた方はよく忍耐して私の名のために我慢したって、イエス様の働きのためには我慢ができるんです。でもそうではない嘘偽りまやかし者の場合はですね、私は耐えること、我慢することができなかったって、そういう教会がこのエフェソの教会だって言うんです。で、そのようにですね、忍耐という言葉が何回か出ますけれども、忍耐の忍という言葉は忍ぶですよね。心に忍ぶ、歯がこう打ち込まれるんです。ですから本当に切り刻まれるような、そういう中で神様に祈り賛美し礼拝をし、そしてみんなで一緒にエフェソの教会を形成していく、その様子がですね、この2節3節の中で読むことができるわけです。エフェソの教会、疲れ果てることがなかった良い教会だねってイエス様は喜んでくれたんです。でも3節4節を読んでみると、4節5節ですね、4節5節を読むと、このエフェソの教会がですね、この欠点、悪いところをですね、イエス様は指摘してくださっているところがあるんです。3節4節ですね、3節あ4節5節ですね、 しかしという言葉が出てきますね。しかしとかだがという言葉が出てくると、こう話題が変わっていくって、テキストが変わってきますよ、内容的にって。そのことをですね、あらかじめ聖書は、文章は示しているんです。4節では、しかし。そして6節では、だがという言葉がですね、同じ言葉ですね。その言葉が出て、この流れが変わりますよって、良いことをお話ししたんですけれども、これから、ちょっと心痛いことを語りますよってイエス様は述べているところが4節からです。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち返れ。もし、悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまう。と、強い言葉でイエス様は言われたんですね。食材は何でしたか？それは一章二章を読んでると、それは教会のことなんです。教会を滅ぼしますよ。教会を取り除きますよ。というイエス様の強い言葉がですね、そこに語られているわけです。で、4節5節を見るとですね、外見は立派だけれども中身が整ってないって、中身がないって、そういうことにもなるわけです。ですから、その中身、教会の中身っていうのは何か、いろいろありますけれども、ここで特に言われていることが愛なんです。外見はいかにも親切そうで優しいけれども、言葉遣いも優しいかもしれないけれども、本当の愛で私たちは互いに愛し合ってますか？本当の愛で神様を愛してますか？っていう、そういうことがですね、今このヨハネによって、まあ、イエス様が語っているところです。そのことをですね、別の言葉で言うならば、その胸を開いたら、固く冷たいコンクリートのようなものが落ちてきたって。そういう状態がエフェソの中の、その人々のこの中の様子なんですね。一見良さそうに見えるんだけれども、実は愛が見られないって。愛が冷えてるって。そのようにですね、イエス様は言われた。ことです。英語でですね、dead orthodoxy という言葉があるんですけど、これは教理的、オーソドックスというと伝統的なとか古典的なとか、それから基本的なとか、そういう意味がありますけれども、それがですよ、死んでるって、dead は死んでるんです。ですから、そういうこの、教会の人々の教理的に、信仰的に、それが死んでいるのではないかって、失われているのではないかと。まあそういうことをですね、厳しいことを、イエス様が語ってき、たわけです。ですから私たちはこのイエス様が語っているこの言葉を聞きながらですね、私たちは自分自身、マルタのようであってはいけないって。マルタは、マリア姉妹がですね、この妹ですね、彼がこうお手伝いをしないで、イエス様のお話を静まって足元で聞いていると、マルタ怒ったんですね。私忙しいんです。妹にも手伝うように言ってくださいって言ったんですけれども、でもイエス様は言われたんです。なくてならないものは一つです。彼女はそのことを選んだんですよって言われたんですね。ですから、ある意味で私たちマルタの働き、お手伝いをする、料理を作る、をもてなすということは大事なんですけれども、それ以上に大事なことは、私たちの心が神様に向いているのか、人々に向いているのか、愛が私はこう分かち合うことができるのか、そのことがですね、私たちにとって大事な、ことになります。パスカルという人はですね、まあ人は考える足だとも言ったんですが、別の言葉ではですね、人間は宇宙の冠であるって、素晴らしいですね。喜びたいですね。 でも次の言葉、人間は宇宙のクズであるって言ったんですよ。びっくりします。でも人間はそういう両面があるわけですね。冠、もう全ての創造されたものの冠、素晴らしい。でもその私たちの中にはクズと考えられるようなものがあると、そのように語っているわけです。そういう中でですね、エフェソの教会は一番の教会でしたけれども、でも中身を見るとボロボロですねって、そういうことが言えますね。優等生的な教会ではあるけれども、でも中身はどうでしょうかということになるわけです。判断力、実行力、忍耐力においてはピカイチかもしれないけれども、でも中、今きっとですね、このエフェソの教会は創立して40年くらいだと思います。イエス様が天に戻ってから、その後40年、そのエフェソの教会が、立ち続けてきたと思います。ヨハネも年齢的に100歳前後だったと思いますね。そういう中で私たちの教会はどうですか。私たちの教会は57年ですよ。エフェソの教会よりも長いこの期間、この沖縄市で、沖縄で神様の御用に当たっていることですね。そういうこの創立57年、エフェソの教会は40年、でもエフェソの教会はこの着物の裾がほころんでいるような状態だったんですね。私たちの教会はどうでしょうか。57年、もう60年目を迎えようとする中にあるんですけれども、このエフェソの教会へのメッセージは私たちの教会へのメッセージともなるわけです。そのようにですね、考えながら容赦なくイエス様は厳しいことをですね、語られたわけです。でそこで起こった、そこで終わったならですね、とても暗い気持ちをして今日皆さん帰らないといけないわけですね。でも聖書はそれで終わってないんです。5節 6節7節読んでみると次のように言うんです。だがしかしあなたは取り柄もある、ニコライ派の者たちの行いを憎んでることだ。私もそれを憎んでる。耳ある者は、霊が諸教会に、告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園に、ある命の木の実を食べさせようって、そういう言葉がですね続いてます。ですから5節6節を読んでみるとですね、その前はちょっと厳しいな、ちょっと心痛いなと思って読んでいましたが、でもなんか明るい光が私たちにこの差し込んでくる、そういう言葉ですね。で5節の言葉に帰っていくとですね、あなた方には取り柄があるって、いいところがあるって、それを私は知ってるよと言うんです。そして私はあなた方がニコライ派の人たちの行いを喜んでいる、憎んでいると、私も憎んでいる、同じように憎んでいると言ったんですね。これは何の意味かなというふうに私も思います。そうすると、同じ2章の後半にですね、ペルガモンにある教会の中でこのニコライ派のことがもう一度出てくるんです。でニコライ派は何を言っているのかということですけど、これはですね、使徒言行録の中でイエス様の弟子たちが、使徒たちがこの伝道だけではなくていろんな信徒たちの働きを進めていく中で、なかなか御言葉と祈りに専念することができなかったんですね。その時に7人の執事をですね選んだんです。それが使徒言行録の6章に書かれていますが、その7人の執事のうちの最後の7人目の人がニコラオという人が出てくるんですね。で、聖書はこのニコラオという人がこのニコライ派を創設した、誕生させたのではないかと、そのように考える、方々もいますが、もう一つ大事なことはですね、 その、ベルガモンというこの2章の後半に出てくる、中盤に出てくるニコライ派の中で、ここで、興味深いことはですね、バラムという名前が出てくるんです。朝の蒼天祈祷会でですね、今民数記を読んでるんですけれども、その中でちょうどバラムとバラクという、バラムは占い師です、バラクは王様です、その二人がですね出会って、バラクという王様がバラムという占い師にですね、イスラエルを呪うように仕向けていきます。それでやり取りがある中で、バラムはでもですね、イスラエルを呪うことはできなかった、そういう内容が、こう紹介されているんですね。ですからその旧約聖書に出てくるバラムがこのニコライ派と関係があるようなんです。でバラムはこの旧約聖書の言葉はヘブル語で書かれているので、それは勝利とか神の国が滅びると、そういう意味があるんですけど、それをギリシャ語に置き換えてみるとニコライという言葉になるわけですね。ですからこのバラムとニコライというのはこうくっついているというか、とても同じ意味があるわけです。ということはこの私たちが今日読んでいる2章の中でニコライ派の人たちが出てきて、それを憎んでいるという言葉が出てくるんですけれども、それは誤った教えを教会の中で、その当時の人たちの中で広げているっていう、そういう人たちのことをですね、別の言葉で言えば、妥協する、妥協主義者、あるいは根拠主義者、いや、この世の掟と聖書、福音を混ぜ合わせたような、そういう働きをする、そういうことを伝える人たちがエペソの教会、初代教会ですよ。イエス様が戻ってから、天に戻ってから40年ぐらいですよ。もうその時にそのような悪しき人たちがこう教会荒らしをしていた、その初代教会のですね、地域をこう彼らが歩き回って、誤った福音を伝えていたということになるわけです。あれから2000年経って今私たちどうですか。やはり私たちも気をつけて、こう真っすぐな正しい福音、聖書の御言葉に聞いていかなければいけないということが言えるわけです。まあ、そのようにですね、ニコライ派のことが出てきたわけですけれども、ここでイエス様は3つのことに注意して聞きなさいって言われたんです。聞きなさいって言われましたね。まあそうですね、日本の、文学界の中で小泉八雲という人がいますが、その人がですね、耳なし芳一のことをお話ししている本、短いストーリーですけどあるんですね。耳がある、あるんだけども聞いてない、聞けない、そういう人たちがいっぱいいるという、そういうことも含めてですね、とても興味深く書いてあることがあるんですけれども、その耳が あるならばちゃんと聞きなさいってイエス様は言われるんです。そのことがですね、今日の聖書の中にどういうことを聞いていく必要があるのかということですけれども、五節にちょっと戻りますとですね、だからどこから落ちたかを思い出し一つ、悔い改めて二つ、初めの頃の行いに三つ、立ち返るようにって言われたことなんです。もし悔い改めなければ教会を滅ぼしますよ、教会が消えていきますよって、そういうふうにですね、イエス様は言われたんです。ですから神、イエス様の声を聞いて、そして思い出していく、そして悔い改めていく、そしてイエス様が言われたことを行っていくって、そのことは創立記念にふさわしい言葉じゃないですか。記念するということは思い起こすことです。それから今私たちの置かれている状況をよく考え、悔い改めていくって、反省していくって、そして行う、これから私たちはこの 神様の助けを得て、みんなの祈りを得て前進していく、行っていくという。ですからこの3つのことは私たち創立記念に必要な私たちの姿でもあるわけです。で、そのようにですね、イエス様は言われたわけです。そして最後の神の国の楽園にありある命の木の実を与えようって言ったんですけど、これは創世記の2章エデンの園にあった善悪を知る木と命の木、両方ありましたね。で、善悪の木は食べていけないって言われたんですけど、アダムとエバはそれを食べてエデンの園を追放されました。そして死が入ってきました。聖書を読むと、人は最初永遠に生きるものとしてそのように神様は創造されたということになりますが、罪を犯した神の言葉を聞けなかったので死が入ってきたというんですね。でもこの黙示録の2章の7節の最後の言葉は、これから死ぬことのない永遠に生きることのできる命をあなた方に授けようって、そういう意味がそこに含まれているわけです。ですからこのエフェソの教会、いいこともあり悪いこともあったんですが、でも希望は捨ててないって、あなた方は本当に、あなた方も忍耐することあったけど、頑張ることあったけど、私もあなた方を見捨てることはないよって、そのためには思い起こし、悔い改め、そして私の言ったことを行っていくって、そのようにですね、聖書は語っているわけです。さて、初めの愛からあなた方は離れてしまったということですけど、これは私たちのこの神様への愛ということもありますが、でももう一つ大事なことはですね、神の愛から離れている状態、私が神様から離れているということよりも、神様の愛がそこに私たちに向けてあるんだけど、その愛を受け取れない、その愛をいただけない、そういうこう神様そのものが愛なるお方であるのに、その愛の神様から私たちはこう離れてしまってるっていうことになります。先週ですね、こう妻と話していてですね、フィリップ・ヤンシーという方が365日のちょっとしたコメントを書いてる本があるんですね。そこにですね、この川のことがあったことを聞いたんです。私は聞いて後で確認したんですけれども、そうすると川が流れているんですけれども、それは源流から源から流れてくるんですよね。で、私たちは下流にどちらかというといる、そういうものです。私たちの教会のすぐそばには、左手の方に、私から左手の方に、みんなから右手ですけど、膝川が流れてるんですね。膝川の源流はこの子供の国にあるんです。そこから水が流れてくるんですけど、私たちは祈りの中で、神様こうしてください、ああしてください、いろんなことをお願いしていくわけです。でも忘れてはいけないのは、源流なる神様のその思い、計画、そしてこう私たちへのこの進めたいことをですね、どれほど私たちが心に留めながら、神様の、神様お話しください、神様どういう計画ですか、私の計画もありますけれども、神様の計画に預からせてくださいという、そういうですね、源流の元になる愛なる神様のこの元から、私たちはこの日々の力を得ていく、そして日々の助けを得ていくという、そういう祈りが必要だという、そういう内容のことがですね、フィリップ・ヤンシーという方がですね、書き残しているところがありました。ですから今日最後にですね、私たちの神様は私たちに、あなた方は元のところからこの離れてるって、まあ、そういうことを言われましたし、最初のこの初めの頃から、初めの頃の愛から離れてるって 言われていることを読むときにですね、私たち、創立記念の礼拝を持つさなかにですね、本当にこの神の愛、源流なる源なるこの神様にしっかりと結ばれて、これからも歩んでいくという必要があると考えさせられています。で、今日はみんなで礼拝の中でお祝いすることができ、本当に感謝しております。神様の祝福がお一人お一人の上に豊かにあることをですね、心から祈っています。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、神様に感謝いたします。57年間も私たちを愛し認め、そして御言葉を持って御業を持って私たちを導いてくださいました。私たちは全て57年を共に生きたっていうことではないのですけれども、でもその一部ではあるかもしれませんけれども、でも神様が招いてくださって、神様は共に神の家族、ゴヤの教会の家族として神様が導いてくださっていることをもう一度心に留めながら、また神の愛にしっかり、結ばれて、そして周りの、兄弟姉妹の愛にもまた支えられ、導かれて愛の教会を立て上げることができるように、どうぞ、神様、私たちの教会をこの地域のために、また沖縄市のため、沖縄県、そして日本、世界のために、私たちの教会を用いてくださいますよう心から祈るものです。どうかお一人お一人、その家族、お働きや、また学びを祝福してください。すべて感謝し、お委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。